明日へ向かってスクラムトライ。毎月第1、第3月曜日のこの時間は、明日へ向かってスクラムトライをお送りします。市民の皆さんに小樽市の取り組みを知っていただくとともに、市民の皆さんからも市政に対するご意見ご感想をお待ちしています。明日へ向かってスクラムトライでは、小樽市長波佐間俊也さんのほか、小樽市役所の職員の皆さんにご出演いただき、さまざまなジャンルの暮らしに役立つ情報をお届けします。明日へ向かってスクラムトライ、この時間は小樽市の提供でお送りします。明日へ向かってスクラムトライ、お送りしていきます。前半は小樽市長波佐間俊也市長に最近の出来事や市政にまつわるお話を伺っていきます。今日もスタジオに小樽市長波佐間俊也市長にお越しいただいてます。波佐間市長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、あっという間に3月も最後の放送ということで。
そうですね、
番組をスタートしてちょうど半年、
ね、半年経ちました。早いですね。
あっという間でしたよね。はい、でこの番組宛てにですね、市長宛てにもたくさんのメッセージをお寄せいただけるようになりまして。
そうですね、本当に、はい、ありがたいです。
今日もですね、はい、前回の番組を聞いて、ラジオネーム夏メロ大好きさんからメッセージをいただきました。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
前回の話を聞いて飛び上がらんばかりに嬉しかったです。市長から今月中に電柱3本に多言語の案内板を取り付けますというお話がありました。
はい、
息子にすぐ電話しました。せがれからよかったなと喜んでくれましたということで、まあ、これメルヘン交差点三本木旧坂付近ですよね。
そうですね、
はい、南小樽駅まで案内する案内板がないので、観光客の方がどうやら不便されているようだというお話を受けて、のお話でしたよね。
はい、
はい、今後も何か提案したいことがあったら、FM 小樽を通して市長に伝えてもらおうと思ってますということでメッセージをいただきました。
はい、遠慮なく、言っていただければなというふうに思いますね。大変貴重なご意見でしたね。はい、
そうですね、
はい、しっかり対応させていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。そして今日また別の方からも、
はい、そうですね、
いただいてるんですよね。はい、ラジオネームしその葉さんからもいただいてますね。
はい、
ロケ地を巡るということ、小樽は観光の街でもあるのでという話でしたよね。はい、ロケ地を巡っていく観光の旅というのはいかがだろうかという提案の中で、それ自体はいいんですが、車道に出て写真を撮ったり、人のうちの敷地に入ったりするというのは、これなんとかならないですかね、という事件事故につながる前になんとかならないでしょうか、という質問さんからのメッセージをいただきました。
そうですね、前回議会とのやり取りの中で、はい、ロケツーリズムに取り組んでいきますよっていうお話をしたときに、こういったご意見いただいたんですね。はい、でちょうどその後に議会でのやり取りがありまして、同じような、はい、質問が議会からありましてですね、
そうなんですね、
私どもとしてもお答えさせていただいたんですけれども、やはり外国人の観光客が増えておりますので、それに伴ってトラブルというのがどうしてもあります。これは交通ルールですとか、それからマナーの違反、こういったものは実際起きておりますので、市としてはその現在市のホームページにはもちろん掲載しておりますし、アジアの12カ国にサーバーを持つ民間の情報サイトにですね、交通ルールですとか、この小樽市内で発生しているマナー違反に関する記事なんかを掲載いたしまして、注意喚起に努めているところなんですね。
はい、
それともう一つに、すでに2月の上旬に、船見坂とか、それから栄町通りに合計18枚の注意ポスターを、掲示してあります。で今後もですね、はい、必要な箇所には多言語での、掲示について検討していきたいなというふうに思っておりますね。はい、道路だけではなくて、 JR の朝出駅、
あ、そうです
ね、あの辺にもですね、はい、観光客が線路の中に入ってるなんていう話も聞きますんで、
そうですね、
できるだけ大きな事故を招かないうちにしっかり対応してまいりたいなというふうに思っております。
はいはい、まあ、こうしたポスターぜひ必要だという方がいらっしゃったらまたお問い合わせいただきたいと思います。
そうですね、ぜひお願いしたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。そしてその夏メロ大好きさんから今度また別件で、はい、境町通り毎日散歩しているんですが、歩道に敷き詰めてある、まあ、路面材が細かくこうひび割れしたり、またアスファルトで補修したところがあってちょっとちぐはぐになっているところがあるんじゃないかというお問い合わせがあってですね、でまた深夜になるとスケートボードがあったりということで、付近に住んでいらっしゃる、住宅の方については、深夜 その騒音にもなりかねないということで、はい、これなんとか対策ができないものでしょうかというお話がこちらにも届いてますね。
そうですか、
はい、
この石畳の件についてはちょっと私も、現地を視察に行ってみようかなというふうに思ってます。
はい、
それからスケートボードを、ね、される方が多いということであれば、そういった場所も本来必要なのかもしれませんし、ちょっと考えさせていただきたいなというふうに思っております。
そうですね、はいはい、少々お時間いただきたいと思います。そうですね、
お時間いただきたいと思います。
はいはい、先ほど市長の話の中にもありましたが、議会が終了したということなんですよね。
そうですね、はい、2月の20日から始まっておりました市議会が3月の14日、先週の木曜日に終了しております。
はいはい、
私どもの方から提案をさせていただいた、4月から始まります新年度の予算について、議会の方から議決をいただきましたので、いち早く市民の皆さんの生活を支える事業は速やかに進めさせていただきたいなと思ってますけれども、
新年度の、新年度にどういったことをやっていくかということを決めていただいた。
そうですね、それが今回の議会の一番大きな目的でありました。はい、
はい、市民の皆さんの暮らしに直結することもありますので、はい、
そうですね、
ぜひね、ここも気にしていただきたいなと思いますし、
そうですね、速やかにこう事業に着手できるように準備を年度内のうちに3月末までの間に準備は整えたいなというふうに思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。はい、そして、議会の後は市長もうすぐ出張にお出かけになってたんですね。
15、はい、16、先週の金曜日と土曜日に、愛媛県の方に出張に行ってまいりました。
はい、これはどういった出張だったんですか。
はい、そうですね、目的は2つありました。
はい、
1つには15日から3日間、金土日、昨日終わったことになるんでしょうか、愛媛の国際音楽祭っていうのがですね、今年の12月に行われる予定なんですけれども、そのプレイベントということで、この3日間愛知県庁、愛媛県庁ですね、松山市にあるんですけども、
はい、
愛媛県庁を中心に、行われておりました。
はい、3日間ってずいぶんすごいですね。
そうですね、まずオープニング、レッドカーペットもありましてですね、
さすがですね、
愛媛の県庁は、小樽市役所の庁舎をイメージしていただければと思います。はい、全く同じような作りでしたね。エントランスなんかそっくりですから、
そうなんですか。
照明上がってって、はい、階段があります。そこに赤い絨毯がやっぱり引かれておりましてですね、で建造年も小樽市役所の庁舎は昭和8年、
はい、
愛媛の県庁は昭和4年ということで、4年しか違わないんですけども、本当にエントランスの部分は、小樽市役所と似てるなという感じだったんですけども、こういったレッドカーペットがあって、
はい、
オープニングコンサートがあったり、あるいは愛媛ゆかりの映画の上映会っていうのもあったりしてですね、本番に向けて、トライアルの位置づけではあったんですけども、大変華やかに開催されておりましたですね。はい、で愛媛というのは、伊丹十三さんはご存知ですよね。
映画監督の、はい、
そのお父さんの伊丹万作さんも含めてですね、日本映画の黎明期に活躍された方が、結構愛媛から輩出されているということなんかもありましてですね、町おこしの一環として、愛媛県、日本全体でも、この映画祭、夕張でもやっておりますけれども、全国各地でやられてはいるんですけれども、その多くというのは上映会だけが多いんですね。で今、愛媛が目指していらっしゃるのは、フルスペックって言ってまして、レッドカーペットから始まって、イベントやセミナー、上映会。あるいは作品のコンペ、
はい、
それから海外の映画祭との連携、こういった大きなイメージで取り組んでいきたいということでですね、
はい、
すごく規模が大きな 事業にこれからなるんじゃないかなという感じはしてますけれども、
そうなんですね、
はい、まあ、これやっぱり一つの市とか町村では難しいですよね。やっぱり県単位でやられてますから、はい、ただ我々としても市内で多くのロケが行われたりしてて、
そうですね、で、
まあ、この前もお話ししましたロケツーリズムではありませんけれども、そういった映像ですとか、漫画ですとか、
はい、
そういったものを絡めた観光政策って進めていこうと今思ってますので、
はい、
まあ、その参考にしたいなと思って、
そうですね、
視察をしてまいりました。
はい、でも小樽市役所もそうしたこうレッドカーペットが敷くと絵になるかもしれないですよね。
いや、なると思いますね。本当正面に入ってレッドカーペットを引いてって市役所の本館と別館のつなぐ階段をっていうのはまさにその形で愛媛県庁ではやられてましたですね。はい、
ちょっと夢が出てきましたよね。はい、そして港の方にも お出かけになられてたんですね。
そうですね、はい、松山県庁所在地の松山から特急で1時間くらいのところに八幡浜という港を持つ市があるんですけれども、
八幡浜
市ですね、
はい、
でここの港の整備なんですけれども、港そのものの整備と合わせてですね、はい、その賑わいの形成ということで市場であったり、
はい、
飲食店であったり、あるいは市民との交流施設っていうのがこう併設されたスペースが整備されてるんですね。でそういったものをこれから小樽、
はい、
私も市長になって、大型クルーズ客船が接岸する第3号埠頭周辺の整備ってこれからしていきたいと思ってますし、はい、その運河と近接しているということで、そこにやはりにぎわい空間も形成したいということで、まあ、その参考にしたいなと思いましてね。人口規模は小さいんですね。3万人台の、市なんですけれども、やはり九州とフェリーでつながってますので、非常にこうにぎわいは感じる、
はい、
の地域ではありましたので、はい、それを参考にと思いまして伺ってまいりました。で、この八幡浜市と小樽市って結構関わりがありまして、経済界の皆さんも、やはりこの八幡浜市の取り組みって参考になるねっていうことで、まあ、去年だったと思うんですけれども、経済界の皆さんがこの八幡浜市の取り組みを聞きたいということで、セミナーをやった時に関係者の方をお招きしてますし、港の一角には200のためのビルがあるんですけども、はい、向こうはやっぱり小樽の歴史的な建造物を参考にして、この200のビルを作ったっていうようなことでですね、少なからずご縁があるんですね、これは。はい、まあ、とてもいい取り組みだと思っておりますし、まあ、これからの街づくりには大いに参考にさせていただきたいなというふうに思っておりますけれども、はい、
小樽のこれからの街づくりにも大いに参考になる部分が出てきそうですね。
そうですね、だから観光客だけでなくて、やはり市民の皆さんにも使っていただける、
はい、
市民の皆さんとの交流の場を作っていくっていうことも大事な要素だと思うですね。
そうですね、はい、今シーズンは観光、まあ、クルーズ船も昨年よりも増えるんですよね。
そうですね、去年は確か21回、
はい、
今回30回超えます ね、
そうですね、
多い時には40回以上来てましたから、もっともっと私も先頭に立ってですね、
はい、
小樽港の PR には努めていきたいなというふうに思ってます。
そうですね、
まあ、それと合わせて少し時間はかかりますけれども、港の整備も前に進めていきたいなというふうに思っております。
はい、もっとこう市民の皆さんもこう出かけて、まあ、楽しめるようなそんなこう作りになっていくと、交流がそこでまた生まれるかもしれないですね。
そうですね、そういった狙いもありまして、今回この八幡浜市にはお伺いさせていただきました。
はい、私はまだね行ったことがないんですよ。行ってみたいなって一度思うんですけどね。
まあ、やはりこう瀬戸内海に面した四国の町っていうのはやっぱりこちらとはもう全く風景も違いますしね。
あ、そうですか。
非常に松山城なんかも立派な施設もあったりして大変いい町だなと思いましたけど、ただ一点ですね、
はい、
小樽ですともう、外国人観光客とすれ違ったりするのもごくごく当たり前のようですよね。でもほとんど外国人観光客にを見る場面ってはなかったです。だからやっぱり小樽ってそれだけ恵まれてるんですね。大変多くの観光客が、我々はもう当たり前のように思ってますけれども、まあ、四国の地方都市に行きますとね、ほとんど外国人観光客の姿って見受ける場面なんてありませんでしたから、まあ、改めて小樽の恵まれている部分っていうのを感じながらも、
はい、
やっぱり観光の政策ってもうちょっと充実をさせていって、 当に経済に波及するような形で考えていかなければならないなという思いも新たにして帰ってまいりましたけど、
決してこの今の観光客の皆さんがたくさんいらっしゃってるというのが当たり前と思ってはいけない
という部分もありますよね。でもこれが長く続くような仕掛けはやっぱりしっかり今からしていかなきゃいけないなというふうに思ってますね。
はい、はい、まあ、新年度に、ね、もうすぐなるということで、こう気持ちも新たにという部分もあると思いますけれども ね、 ね、
はいはい、この2つの視察はですね、はい、まあ、私が決めたんではなくて、まあ、国際映画祭にしてもこの八幡浜の港の取り組みについても民間の皆さんからの提案だったんですね。
ああ、そうなんですね。
まあ、ですからそういった民間の皆さんの提案であっても、うん、はい、まあ、これからの街づくりの参考になるなと思ったら積極的に出かけていきたいなというふうには思ってますけれども、
うん、はい、まあ、そういった意味ではこうした市民の皆さんからの声というのもすごく大きな役割を果たしている
んですよね。そうですね、この番組も続けていただいてますけれども、本当市民の皆さんの声というのは大事にしていきたいなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。最後になりますが、市長からぜひラジオ機の皆さんにメッセージありませんですか。
そうですね、この番組が始まって、まあ、半年を経過いたしましたけども、こう私のお話を伝えるだけでこうずっと行くのかなと思ってましたけども、回を重なるごとに市民の皆さんのご意見も
そうですね、
いただけるようになりまして、うん、これからの街づくりに大いに参考になるなっていう感じを受けてますので、はい、リスナーの皆さん遠慮なくお問い合わせいただければなというふうに思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、前半は小樽市長波佐間俊也市長にお話を伺っていきました。まあ、後半も波佐間市長にはお付き合いいただきますけれども、はい、まずは前半の部お疲れ様でした。
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
明日へ向かってスクラムトライ放送しています。さて後半は小樽市役所職員の方をお招きしましてお話を伺っていくんですが、今回は市立小樽美術館の学芸員でいらっしゃいます山田夏樹さんにお話を伺っていきます。山田さん、よろしくお願いします。
市立小樽美術館から参りました山田夏樹と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そして引き続き波佐間俊也市長にもスタジオにお越しいただいています。波佐間市長もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、市立小樽美術館の学芸員でいらっしゃる山田さんなんですが、はい、とてもフレッシュな学芸員というふうに伺いましたけれども、
はい、そうなんです、はい、私今年度のですね4月に小樽美術館に着任しまして、
はいはい、
次の4月でやっと1年
ということなんですね。はい、はい、ご出身が小樽ではないんですよね。
はい、はい、私出身は旭川市という道北のところになります。
旭川ではなく、なぜそのまた小樽にねご縁があったのかちょっとお伺いしたいんですけれど。
そうですね、もともと祖母がですね、小樽の出身で、はい、小さい頃から小樽にはよく訪れていて、そうですね、美術館に就職が決まった時も家族がすごく喜んでくれました、
はい、そうなんですね、はい、美術館へ の、 その就職ということですけど、やっぱりこう幼い頃から絵に絵画に興味があったわけですか。
そうですね、描くことも好きだったんですけれども、うん、美術館という場所がすごく好きで、いろんな人がいろんなバックグラウンドを持っている方が集まって、うん、はい、同じ作品を見ているっていうことがすごく不思議で面白い場所だなと思っていまして、
はあ、
で、まあ、そうですね、大学の時に、ええ、アートマネジメントという勉強をしていたんですけれども、ええ、その間そうですね、全国各地、先ほど四国の話もありましたけど、うん、四国の美術館とか、ええ、いろんなところの美術館を見に行って、
はあ、
はい、100カ所ぐらい行きました。
すごいですね。
はい、
100カ所の美術館。
そうですね、100カ所、100回ぐらい展覧会いろんなの見ましたね。
そうですか。
はい、
いや、なんかその中から小樽を選んでくれてありがとうっていうね、なんか気持ちになりますけど
ね。
いや、本当に素敵な美術館で、今も毎日お仕事転職だなと思って頑張っています。
転職ね。
転職、恵みの方の、はい、
そうですね、まあ、やっとね、まあ、1年ということでありますが、はい、どうですか、1年間お仕事をしてみて学芸員というお仕事。
そうですね、はい、ボタル美術館は本当に市民の方の往来がすごく多い美術館なので、うん、直接この絵どうだったよとか展覧会すごく良かったねっていうお話が聞けて、はい、私もすごくやりがいになっています。
まさに天職の、山田さんに、ね、はい、お話を伺いしますが、では、改めてになりますけれど、小樽、はい、美術館、どんなところなのかということを教えていただけますか。
はい、手宮線沿いに面している美術館なんですけれども、はい、私今年の春に小樽美術館に着任してきて、まず初めに思ったのがやはり、市民の方の往来、行き来がすごく多いなと思ったんですよね。
はい、
とにかく手宮線に面しているので、観光客の皆さんのご来館もすごく多いんですけれども、美術館、絵を見る展示室だけではなくって、市民の方が自由に食事をとったり、お話ししたりできるミーティングルームっていう少し大きな自由に使える場所があったりですとか、市民の方にお貸し出ししています市民ギャラリーという場所がありまして、はい、ほぼ年中市民の方が無料で展示を開催してくださっているんですよね。
だからすごくこう市民の皆さんと美術館との距離が近いですよね。
そうなんです。
はい、で建物もこう歴史的な建物ですもんね。
はい、小樽の旧貯金局の建物を利用して、リノベーションして利用しているんですけれども、はい、作られた当時はですね、すごく最先端のモダンな建物だったそうなんですよね。
はい
はい、大きな螺旋階段がある吹き抜けのスペースですとか、はい、大きな窓、先ほどミーティングルームのお話もしたんですけれども、大きな窓から景色を見ながら休憩ができる場所があったりして、すごく素敵な建物なんです。
はい、この螺旋階段がちょっと特徴的な建物でもありますよね。はい、はい、小樽美術館はこう市民の方が中心になって進めていくっていうところもあるんですか。
そうなんですよ。もともとですね、小樽美術館は市民主導の規制会というものによって作られまして、はい、で今も市民の方の作品の寄贈や、美術館協力会という団体の方の皆さんの協力によって支えられています。
はい、
でも派手な、そうですね、作品、皆さんがこれは分かる、聞いたことがあるっていう作品は少し少ないんですけれども、温かくて、小樽への愛がすごく溢れた美術作品をたくさんコレクションしておりまして、収蔵庫の中で美術館の作品が収められた収蔵庫の中で作品を見ていると、まるで小樽美術館そのものだなっていうふうに、市民の方の愛がすごく伝わってくる作品が多いですね。
まさにその市民の愛が詰まった美術館ではないかと思いますが、はい、今現在企画展を行っているそうですね。
そうなんです。はい、今年の初めから、絵画の中の登場人物、小樽ゆかりの画家たちという企画展を行っております。
はい、これはどういった企画展なんですか。
はい、今回ですね、私が担当させていただきまして、はい、初めての展覧会です。小樽美術館のコレクションを使って何か一つ展覧会をお任せしますということになりまして、初めてですので、いろいろ考えたんですけれども、小樽美術館のコレクションはですね、小樽絵になる風景が、先ほどもお話ありましたけれども、とても多い町ですので、小樽美術館のコレクション自体、風景画というのがすごく多いんですけれども、あえて今回は人物というものに注目してみようと思いまして、肖像画ですとか、有名な方の肖像画ですとか、人が描かれた風景画、風景画の中に人が描かれた作品だったりを集めました。
はい、これまたなぜですか。
それがですね、例えば先ほども言ったんですけれども、美術作品を楽しみたいと、そう思った時に、どうしたら楽しめるかわからないという人ってもしかしたら多いのかなと思っていまして、その方法の一つとしておすすめしたいのがですね、作品の中に出てくる登場人物になりきるっていう方法なんですよ。
ほう、はい、
アートとか美術を理解するってすごく難しいと思われる方も多いかなって思うんですけれども、なりきってみるとですね、その作品の背後のストーリーとかを想像してみると、その作品の面白さを味わうことができると思うんです。
は
い、その点で人物画っていうのはすごく親しみやすいテーマだなと思って、今回の展覧会企画させていただきました。
いや、確かに人物画なりきってみるっていうのは、ちょっとそういう見方はしたことがなかったですね。
ちょっと新しい 見方かもしれないですね。
はい、
はい、今回、小樽ゆかりの美術作品、小樽ゆかりの画家の方が描いた絵画を通して、そんな楽しみを味わっていただいて、小樽の美術ですとか、まあ、美術館で絵を見るということを身近に感じてほしいなと思い企画しました。
はい、例えばですけど、どういった作品があるんですか？
はい、今回ですね、チラシので大きく使わせていただいた、あの千代さんという作品があるんですけれども、
千代さん、
はい、千代さんというタイトルなんですね、お名前がついているタイトルなんですけれども、富樫正夫という画家が、小樽出身の画家が身近な人をモデルに描いた作品なのですが、この作品誰をモデルにしたと思いますか？
誰をモデルにしたか。
はい、クイズです。
ちょっと、ヒントをすみませんいただいてもいいですか？
じゃあ三択で、
あ、三択で、はい、
はい、だと丸一、はい、妹、丸二、娘、はい、
娘、
丸三、妻です。あ、ヒントは、はいはい、作者がですね、22歳の時、あの結構初期の時に描いた作品です。
22歳、
はい、
若い時ってことですね。
そうなんです、結構若いですよね、私より全然若い。
ってことは奥さんではないんじゃないかなっていう、どうですかね。でも分かんないです、昔だったら、まあ、22歳でも結婚してるかもしれないですよね。もう一つヒントください。
あ、じゃあヒント2番、はいはい、服装に注目して見てみると、はい、このお話結構いろんなところでしてるんですけれども、振り袖着てますよね。
振り袖を着てるってのはこれ結構大きいですね。
はい、この作品、若い女の方が椅子に座って少し遠くを見ている感じの作品なんですけれども、振り袖を着ていて、よく見ると足袋も履いているんですね。なので、少しなんていうかきちんとした場面といいますか、はい、なんですよね。振り袖を着ていて足袋を履いているんですけれども。
わかりました、山田さん、僕は1番だと思います。
あ、それはなぜですか？
勘です。市長何番だと思いますか？
いや、僕も1番だと思うんですけどね、妹さんだと思うんですけれど ね。
山田さん、答えは何ですか？
あ、ちょっと答えはですね、
はい、
小樽美術館に来ていただいて、
はい、
その絵を見て確認してほしいなと思ってるんですけれども。
さすがですね。
はい、ぜひ、
はい、では山田さん、最後に、詳しい内容を、教えていただけますか？
あ、はい、絵画の中の登場人物、小樽ゆかりの画家たち、5月12日まで開催しております。
はい、
美術館ですね、月曜日は休館しておりまして、祝日ですとか、お休みの日と月曜日がぶつかると振り替えで火曜日が休館になったりします。はい、で3月30日はですね、子ども向けのギャラリートークも開催する予定ですので、はい、ご家族で来ていただいても楽しめると思います。中村善作記念ホール、市原有則記念ホールを常設しておりまして、はい、文学館と併設された建物になっております。
はい、たくさんの方にお楽しみいただけるんじゃないかと思いますし、なんといってもこの千代さんが一体何者なのかというのはもう気になってしょうがないので、美術館に行きたいと思いますけれども、ね、
はい、ぜひお待ちしております。
はい、ありがとうございます。今日は私立小樽美術館学芸員の山田夏樹さんにお話をお伺いしました。山田さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
そして狭間市長も妹さんじゃないかっていうね、はい、ありますけれども ね、はい、たくさんの方にお越しいただきたいですね。
そうですね、お越しいただきたいと思いますね。このチラシの中に、ちょうど私が小さい頃の稲穂町の風景が、国道沿いの、これも非常に懐かしいな、稲穂湯っていうお風呂が、銭湯がありましたけどね、稲穂湯なんかが描かれた絵もあって、私もちょっと見てみたいな。
あ、そうなんですね。
すごく小樽の風景を描いた作品は懐かしいわっていう声もたくさんお聞きしております。
はい、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。はい、明日へ向かってスクラムトライ、今日も小樽市長、狭間俊哉市長と、そして、私立小樽美術館学芸員の山田夏樹さんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
どうもありがとうございました。
明日へ向かってスクラムトライですが、3月から再放送の時間が変わります。3月からは、ごめんなさい、7月からは、毎週水曜日夜7時からの再放送となります。本放送は次回は4月1日月曜日です。どうぞお楽しみに。明日へ向かってスクラムトライ、この時間は小樽市の提供でお送りしました。